南カリフォルニアからこんにちは。英語コーチの塩浜直子です。英語で可能性を広げて豊かな人生を生きる人を増やしたいという思いで活動しています。今回は私が見たい映画を見つけるためにいつも使っている日本のおすすめサイトを2つご紹介しますね。まず1つ目はシネモアというサイトです。映画を深掘りして紹介する映画愛にあふれたウェブマガジンなんですね。このシネモアがどういう思いで運営しているかというあり方に感動しちゃうんですよね。ちょっと引用しますね。映画の素晴らしさをもっと伝えたい。映画に携わる人々の情熱をもっと伝えたい。映画を通じて見えてくる時代や文化を語りたい。映画に憧れ、映画制作を志す思いを応援したい。そして、映画好きが熱くうんちくを語るように魅力的な映画を紹介したい。単に情報を発信するのではなく、そこにある物語を伝えていきたい。シネモアはそれらの物語を世界に発信し、アーカイブし、未来へと紡いでいきます。映画の楽しさを発見するミュージアムであり、映画の素晴らしさを学ぶ図書館のような場所でありたい。読むと映画が見たくなるシネモアというふうに書いてあります。ね、素晴らしいですよね。私は毎週土曜日発行のメルマガを購読していて、それをいつも楽しんでるんですが、新しいもの、古いもの、ね、の映画情報がたっぷり盛り込まれています。つい先週のメルマガではですね、私が好きな女優のアニャ・テイラー・ジョイ主演の映画、深い谷の間にという映画が冒頭で紹介されていたんですね。で、この映画の現代はですね、The Gorge というんですけれども、Gorge という単語は G-O-R-G-E なんですけれども、峡谷という意味なんですね。山とか丘の間にできた深く狭い谷のことなんですけれども、Gorge っていう言葉をね、どこかで聞いただけだったら忘れちゃうんですけれども、映画のタイトルとか映画絡みだと私はすごく覚えられるんですよね。皆さんもこの Gorge 覚えてくださいね。これはですね、共演はセッションという映画、ドラマーの話ですけれども、現代はウィップラッシュっていうんですけれども、に主演したマイルズ・テラーという人です。このセッションという映画はですね、ララランドの監督デミアン・チャゼルがララランドの前に作った映画なんですね。このザ・ゴージという作品は Apple TV ですでに配信がスタートしているので、私も近いうちに見たいなと思います。私はまあ個人的に古い映画を結構繰り返しね見ることが多いんですけれども、やっぱり好きな俳優のね新作が出るとすごく見たくなります。さらにですね、このシネモアのメルマガで、ちょうどね、そのメルマガを読む前の夜に見たのがリアルペイン、心の旅という映画だったんですね。この映画についてもメルマガで触れられていたので、その記事をじっくり読んだんですけれども、やっぱりその昨晩見たとか頭と心にね映画の余韻が残っている時に読む文章というのはなんかじわじわと染みてくるんですよね。特にこの映画はですね、ポーランドでのユダヤ人収容所跡が出てきて、その映像がね圧倒的なパワーで迫ってきてたんですよね。シネモアの記事を読んで、あ、監督はこうそういう気持ちでこの映画を作ったのかとか、そういう背景があったのかとか、いろいろ発見があって、もう気づくとね、あっという間に時間が経っちゃうんですね。で、ララランドの主演女優エマ・ストーンがプロデューサーとしてね、関わっていたというのもこの記事で知りました。このリアルペイン、心の旅というのは、今度3月に行われるアカデミー賞の作品賞とか監督賞にもノミネートされているので、注目の作品です。できればね、映画を見てから、レビュー記事、このシネモアのレビュー記事を読んでもらえると楽しめると思います。でもう一つのですね、映画探しに役立つのが、キナリノというウェブサイトの中にあるコラム、キノイグルーの週末シネマというコラムなんですね。これがですね、このキナリノというサイトは、自分らしい暮らしが叶うということをテーマにしたライフスタイルメディアなんですけれども、その中にこのね、映画についてのコラムがあったんですね。これ偶然見つけたんですけれども、すごく面白いんですよ。この週末シネマというコラムは2017年の春からスタートして2022年の12月に終了してしまいました。で、合計289本の 映画を作品紹介してくれたみたいなんですけれども、まあ、このコラムはね連載は終わってるんですけれども、アーカイブが残ってるのでそちらをねリンク貼っておきますね。でこれを書いていらっしゃるのが有坂るいさんという方なんですけれども、最終回では下のようなこれから読む文章を残されています。きなりのというライフスタイルよりのメディアで映画情報を定期的にお届けできる、それは映画のある生活をスローガンとして掲げるキノイグルーにとっては願ってもないチャンスでした。やっぱり映画っていいなと思ってもらえるよう、知識だけでなく熱量も込めて書いてきたつもりですが、いかがだったでしょうか、という言葉をこのコラムのね連載最終回の前書きに書いていらっしゃいましたね。なんかちょっとグッときちゃいますよね。で私がですねこの偶然コラムを見つけてすぐに見た映画っていうのが、コット始まりの夏というね、現代は The Quiet Girl っていうんですけれども、アイルランドの映画でした、ね、これですねハリウッド、私がまあよく見るアメリカ映画とかねハリウッド映画とは全然違うね、すっごく静かな映画だったんですね。これがですねちょっとインスタ投稿に有坂さんの文章があるので引用しますね。アイルランドから届いた繊細で美しい傑作、沈黙は悪いことじゃないというセリフをはじめ、日々生きづらさを感じている人にとっては救いになるような言葉やコミュニケーションが詰まった95分、一人の人間として認められることがいかに大切か、純粋なコットの目に映る光の美しさ、静かに流れる時間の心地よさを通して心が浄化される、そんな一作となっています、という文章を書いてくださっています。いやこれね本当に見た後は綺麗な水でね心が洗われた気持ちになりました。もうそれ以来ね何かいい映画ないかな、なんか見直すべき映画がないかなと知恵を借りたい時にこのキノイグルーさんを訪れるようにしています。洋画だけではなくてね邦画って日本の映画のね紹介もあって、私はメタモルフォーゼの縁側という漫画をこのコラムで知りましたね、映画化もされてるんですけれども私ちょっと映画は見てないんですけど漫画は一気に読みました、ね、このキノイグルーというのは全国を旅する映画館なんですね。ちょっと説明アバウトに書いてあった説明文を読むと、2003年に中学校時代の同級生有坂るいと渡辺淳也によって設立された移動映画館、東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館などさまざまな空間で世界各国の映画を上映しているとのことです、ね、知りませんでした、こんな存在があってね、うん面白いですよね。でですねこのもともとのそのライフスタイルよりのきなりのというサイトはですね、映画だけではなくて英語学習についての情報もかなり豊富なんですね。例えばですね、洋画で簡単英語学習というテーマの記事があったりとか、あとはですね、テーマ別のおすすめ映画記事があるのもすごくいいですよね。気分で選びたいときに便利です。例えばですね、こんな女性になりたい、しがらみと戦う強くしなやかな女性が主人公の映画7選とか、静かに流れる時間が心を癒す、田舎、自然、水を美しく描く7つの映画。何かをテーマに選んであるリストっていうのはすごくいいですよね。私もすごく重宝しています。今回の放送はいかがでしたか？私が見たい映画を探すためにいつも訪れているサイトを2つご紹介しました。あなたの映画鑑賞に彩りを添えることができれば嬉しいです。ね、コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!